おはようございます。皆さん本当に久しぶりの方もいらっしゃいますし、初めてという方もいらっしゃいますけれども、先生がおっしゃったように12年前が最後でした。その前は5年間外国で牧会してました。3人の子供がいましたので、ここに今日一緒に来ているのは、ここにいる間生まれましたですね。上の2人はアメリカの大学に入っています。私たちは今江東区の教会を牧会していますけれども、久しぶりに皆さんと一緒に神様の御言葉を学ぶことができることは本当に感謝です。今日は旧約聖書から見ますけれども、皆さん旧約聖書の中の最も大好きな人物をちょっと思い出してください。いいですか。じゃあ旧約聖書の大好きな人物はアサ王だという人、手を挙げてください。はい、一人ぐらいはいます。すごい。はい、じゃあ正直に答えてください。先ほど読まれる前まではアサ王って誰と聞かれたら、よく覚えてよく答えられたという人、手を挙げてください。数人ですね。はい、アサ王はそんなにね有名な人物ではありませんし、多分私たちは名前を聞くと呼んだことあるというぐらいしか思い出せないかもしれませんけれども、ローマ人の手紙によりますと、旧約聖書に書かれた言葉は全て私たちに教えるためだとありますので、この箇所から私たちに大事なメッセージがあると信じて、今日ゆっくり御言葉を見たいと思います。聖書を読むとき、繰り返されている神様の言葉に注目すべきだと思いますね。神様が同じことを3回4回10回を繰り返して言うと、もう大事なことだと分かりますけれども、今日の箇所にはそのような言葉が何度も繰り返されています。その言葉というのは主を求める、主を求めるという言葉です。朝の短い話の中でそれは9回も繰り返されています。アサ王は主を求めた。ですから今朝アサ王の話を読みながら、主を求めることの意味、そして私たちはその意味で主を求めているか考えてみたいと思います。進む前にもう一度お祈りしたいと思います。主よ、御言葉を読みます。その御言葉の中に隠されているその苦しい御業、教えてください。生きる御言葉からあなたの声を聞いて私たちも変えられますように祈ります。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。じゃあ先ほどお読みいただいた箇所ですね、今日は実は14章から16章全部をちょっとさっと見たいと思いますけれども、この最初の部分はアサ王の知性をまとめて評価しています。歴代史はイスラエルとユダ、イスラエルが分裂した2つの国になったんですけれども、その2つの国の王様を順番にちょっとその知性やその王様を評価していますけれども、ここはアサのところですね。先ほど読んだところにはアサはどういう王様かと、どっちかというと良い王様だという評価が出てきますね。例えば2節にはアサは自分の神主の前にかなう良いことを行った。で、3節に彼は他の神々の偶像、その像を壊したりしてですね、そして4節、ユダの人々に命じて彼らの不相の神主を求めさせたとありますね。主を求めたという言葉が初めて出てきます。その結果6節、主が彼に安息を与えられたので、当時 数年の間、国は平穏を保ち、彼と戦う者はいなかった。また彼はユダの人々に言った。さあ、これらの町々を建て、その周りの城壁と櫓を巡らし、門と貫抜けを設けよう。この地はまだ私たちの前にある。私たちが私たちの神、主を求めたからだ。私たちが求めたので、神は周囲の者たちから私たちを守り、安息をくださったんだ。こうして彼らは町々を建設し、繁栄した。ということですね。アサは主を求めた。そのため、主に守られ、祝福されたと書いてありますね。しばらくの間は戦いはなかった。しかし、14章の9節から朝は騙されます。クリスチンの敵軍が攻めてきます。はい、さて、9節から読みます。さて、クリスチンザラフが彼らに向かって100万の軍勢と3万台の戦車を率いて出陣し、マラシアにまで攻めてきた。すごい人数ですね。アサは彼に対して出陣し、マレーシアにあるシェファテの種で戦いの備えをした。アサは自分の神、主を呼び求めていった。主よ、力の強い者を助けるのも、力のない者を助けるのも、あなたには変わりはありません。私たちの神、主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍に向かってきました。主よ、あなたは私たちの神です。人間があなたに力を行使することのないようにしてください。攻撃を受けた朝は祈って主を求めたとありますよね。主により頼んだんです。そうするとどうなったでしょうか。12節見てください。主は朝とユダの前でクリスチンを撃たれたので、クリスチンは逃げ去った。よろしいですか。主はその敵軍を追い払ったということです。ここまでのメッセージは明らかですね。主が朝を守ってくださいました。それは朝が主を求めたからです。朝の話は続きます。15章ではアザルヤという預言者が朝のところに聞いて、神様から大事なメッセージと約束を伝えています。一節からお読みします。するとオデデの子アザルヤに神の霊が臨んだ。彼は朝の前に進み出て行った。朝およびすべてのユダヤとベニヤミンの人々よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられます。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自分を表してくださいます。もしあなた方がこの方を捨てるなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。うん、ここがこの箇所の中心的な約束ですね。もし主を求めるならば、主はご自分の示してくださるという約束です。ちなみに主を求めるという言葉はどういう意味ですね。求めるという言葉は一般的に言うと、欲しいものを望むこととか、得ようとして探すこと。でも神様はなくされたわけではないし、何を意味しますかね。神の助けを求めるとか、そういうことが分かりやすいと思いますけれども、神ご自身を求めることってどういうことですね。旧約聖書を読みますと、主を求めるという表現は主の御顔を求めると同じことを意味します。詩篇105篇に両方が使われています。同じ意味で主の御顔を求める、つまり主が私の目の前に顔と顔を 合わせてここにおられるように主の御臨在を求めることです。主からのものが欲しいだけではなくて、主ご自身が欲しい、神様がここにいて欲しいんです。もちろん聖書の教えによりますと、ある意味で神様はいつも共におられます。神様は不臨在で、難しい日本語の言葉、どこにでも同時におられますね。神様がいないところはありませんけれども、でも私たちは神様を見ようとしない時もありますよね。また神様がご自分の臨在を表せない時もあります。私、主を求めることは私たちが神様を見ようとすることです。自分の目も自分の心も全てを神様に向けて、神様あなた欲しいです。第一歴代史にこういう見言葉があります。22章の19節です。あなた方は心と魂を傾けてあなた方の神主を求めよう。いいですか。心と魂を傾けて主を求めよう。古語訳聖書には心を尽くし精神を尽くしてあなた方の神主を求めなさい、ね、心を尽くして精神を尽くして神を愛しなさいという御言葉は有名ですけれども、ここで同じ心も姿勢も、つまり自分自身全てを尽くして神様求めなさい。自分の心、自分の力、自分の魂、精神、自分の全てを神様の方に向けて神様だけを見つめることです。全ての必要を主に求めることです。神ご自身が共におられるように絶えず主体を求めること、何よりもそれを願うことです。神のご臨在を求めることは、それは全能の神として、愛の神として、救い主として、憐れみ深い方として、備え主として、つまり神様がご自分の示してくださるというのは、ご自分の臨在をそこに表し、それに伴うあらゆる祝福も与えられるということです。では朝の話は続きます。そして主を求めるという言葉はまた出てきます。15章の3節と4節読みます。ここで預言者がまだ話しています。3節、長年の間イスラエルには誠の神もなく、教師となる祭司もなく、律法もありませんでした。これはエジプト時代を指している。4節、しかし苦しみの中で彼らがイスラエルの神主に立ち返り、この方を慕い求めるところ、主は彼らにご自分の示してくださいました。先ほどの約束そのものですねが実現されました。民が誠の神を求めるようになったら、神様がご自分の示してくださった、約束した通りですね。はい、その約束、そのこの預言者の言葉を受けて、アッサは自分の国民の全部呼び集めて、神様との契約を結びました。10節から読みます。彼らはアッサの治世の第15年の第3の月にエルサレムに集まった。その日、彼らは自分たちが携えてきた分取り物の中から牛700頭と羊7000匹を主に生贄として捧げた。ちょっと想像してみてください。彼らは約束を、契約を結び、心を尽くして命を尽くして不創の神主を求めることと、誰でもイスラエルの神主を求めない者は小さい者も大きい者も男も女も死刑にされることとした。彼らは大声で喜びの叫びを上げ、ラッパと角笛を吹いて主に誓いを立てた。ユダの人々はみんなその誓いを喜んだ。 それは彼らが心のすべてを持って誓いを立てて、ただ一筋に主を主体求め、そして主がご自分の彼らに示されたからである。主は周囲のものから守って彼らに安息を与えられた。そして最後に、アサは自分のお母さんでも偶像礼拝を許されなかったことが16節で書いてありますね。アサ王は母マーカがアシェラのために憎むべき像を作った。それはまあ偶像ですけれども、彼女を皇太后のぐらいから退けた。アサはその憎むべき像を切り倒して粉々に砕き、これをキデロンの種で焼いた。こうして歴代史の著者はアサは主を求めていたことを繰り返して伝えています。そしてそのために神様のご臨在、神様の守り、神様の祝福があったと教えています。これを読みますと歴代史の有名な箇所を思い出します。歴代史の第2の7章14節です。スクリーンに映しますけれども、皆さんが覚えていらっしゃるでしょう。7章14節、私の名、神様が語っておられますけれども、私の名を呼ばれている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求めてその悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒す。アサ王はこの4つの条件を満たしてますね。自らへり下って最初は弱いものだと認めましたですね。そして祈りを捧げて神の御顔を慕い求めました。そして悪の道、偶像礼拝などから離れて神を求めました。朝の話を読みますと大事なことがわかります。神はご自分の約束を守るお方ですので、ご自分の求めるには見悔いてくださるということです。新約聖書も同じことを教えています。ヘブル人の手紙の11章6節、神に近づく者は神がおられることと、神がご自分の求める者には見悔いてくださる方であることを信じなければならないのです。神はご自分の求める者を見悔いてくださる。どういう見悔いでしょうか。私たちと共に言ってくださることです。神様の救い、神様の許し、神様の守り、いろんな祝福がありますけれども、何よりも神ご自身が一緒にいてくださるんです。皆さん、この御言葉を信じていますか。心から。神様を求めるならば神様は一緒にいてくださり、神様の祝福が与えられることです。アサ王は最初は主を求めて、そして神が一緒に行ってくださり、そのアサ王もその地も守り安息に祝福されました。しかしアサ王の話は続きます。16章、まず15章の最後の2節を読んで、それから16節に入りますけれども、15の18節から、彼、アサのことですね。彼は父が性別したものと自分が性別したもの、銀、金、器を神の宮に運び入れた。アサの治世の第30年まで戦いは起こらなかった。アサの治世の第36年に、イスラエルの王、バシャがユラに登ってきて、マラを築き直し、ユラの王アサのもとに誰も出入りできないようにした。アサは主の宮と王宮の宝物蔵から銀と金を取り出し、ダマスコに住んでいたアラムの王ベンハラドのもとに送り届けた。 ちょっと待ってね。18節19節、彼がいろんなものを性別して献金したんですね。金とか銀とか器、神の宮に献金しました。それから次の年にそれを取り出して外国の王様に送ったんです。どういうことですか？読み続けますね。3節、私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間にも同盟を結びましょう。ご覧ください。私はあなたに銀と金を送りました。どうかイスラエルの王バシャとの同盟を破棄して、彼が私の元から離れ去るようにしてください。皆さん、これをどう思いますか？問題は感じませんか？アサは誰をより頼んでいるでしょうか？7節から読み続けます。その時預言者は基本的に預言者と同じですけれども、預言者ハンナがユダの王アサのもとに来て彼に言った。あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえアラム王の軍勢はあなたの手から逃れたのです。あのクッシンとルブジンは大軍勢ではなかったでしょうか？戦車や騎兵は非常に多くはなかったでしょうか？しかしあなたが主により頼んだとき、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。主はその恩命をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に身力を表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。これからあなたには数々の戦いが起こるでしょう。悲しい言葉ですね。今まで誰がアサ王とその国を守ってきたでしょうか？神様ですね。そして神様は今回もユダを守り、アラモの軍勢をみんなアサの手に渡そうとしておられました。しかし今回アサは主を求めませんでした。外国の王、外国の軍隊により頼んでました。アサは主を求めていた間は守られていました。戦いは起こらなかったと十五章にやりました。しかしここでは正反対のことがありますね。あなたは数々の戦いに巻き込まれますよ。アサ王は預言者を通して自分の罪、自分の愚かなこと、自分の間違い指摘されたらどうしたでしょうか？悔い改めたと思いますか？10節から読みます。アサはこの預言者に対して怒りを発し、彼を牢獄につないだ。彼に対してこのことで激しい怒りを抱いたのである。アサはこの時民のうちのあるものを踏みにじった。アサは聞き入れなかったんですね。自分の罪を認めたくなかったでしょうね。自分が悪かったのにそれを指摘した神からの預言者を責めて苦しまれたと。そして11節、朝についてのことからは最初から最後までユダとイスラエルの王の書にまさしく記されている。歴代史は先ほど言ったようにたくさんの王様の記録をしています。で、各王様の話が終わるとこの文書が出てきますですね。その王様の事柄は最初から最後までこの章に記されている。これは繰り返されている文書ですけれども、しかし不思議に明日の話は少し続きます。12節から読みます。アサはその治世の第39年に 両足とも病気になった。それは非常に重かったが、その病気の中でさえ彼は主を求めず医者を求めた。朝は先祖と共に眠りについた。彼はその治世の第41年に死んだ。朝の記録を一応終わってから、またそのこの短い話を追加したのはなぜでしょうか。それは神様の憐れみと忍耐を示すためだと思います。神様がもう一度この朝に悔い改める機会を与えてくださいました。この病気を通して、朝王がもしかして神に向かって神様助けてください。誠の神にもう一度向かってその神様をまた求めるようになるかもしれません。しかし残念ながら朝王はそうしませんでした。それで明日の人生は暗闇の中で幕を下ろされたわけです。私たちが学ぶべきことは明らかですね。主を求めることです。常に求めることです。困っている時に誰に助けを求めるでしょうか。弱い時、怖がっている時に誰に助けを求めるでしょうか。みんなは教会に来ているので神様に祈るでしょう。しかし正直に答えるならば、私たちは人生の中で時々神様よりも周りの人、自分のお金、何か他のものに頼ってしまう時もあるのではないかと思います。私はずいぶん前ですね、22歳ぐらいの時ですね、日本に来たばかりで、スキーの事故で手を痛んで、腕を包帯ですかで釣ってました。動けないようにしたんですね。そして武蔵野線を乗ってましたけれども、片手には重い荷物を持って、この手はこういう状態で立って乗ってました。で、荒川を渡るところに武蔵野線は大きく揺れます。ポイントを通すからですね。そしてその時に私は前に座っていた3人の膝の上に仰向きになって倒れてしまったんです。完全に本当に恥ずかしかった。次の駅に降りました。恥ずかしかった。自分は間違ったものを掴んでましたですね。手すりじゃなくて自分自身しっかり掴んでましたけども、それは全く役になり立っていませんでした。私たちは人生にも自分に捕まり、自分の力に頼ってしまう時があります。あるいは自分の友達、家族、自分のお金といろいろあります。これらも神様に与えられた素晴らしいものですけれども、最終的に私たちは常に神様から命をいただいて神様に助けを求めるべきです。ただ主語自身により頼むべきです。試練の時はもちろんのことですけれども、全てが順調いっている時はどうですか。これこそ大事なことだと思います。困っている時誰でも神様に祈りますよね。でも順調にいっていること、人生はうまくいっている時はどうでしょうか。ちょっと忘れてしまう傾向はあるんじゃないかと思います。朝はそうだったでしょうね。最初は弱くて経験もない、王様としての経験もない、自分の弱さはよく分かったので、その最初の敵軍が攻めた時ですね、神様に必死に祈って、弱い者を助けるのは神様に違いありませんと祈ったんですね。助けてください。しかし神様の守りと平安のうちに35年も歩んでいった中で、まあ自分に頼っても大丈夫だと思ってしまったようですね。神様を日々必要としていることを忘れてしまったようです。私たちクリスチャンはその点で気をつけなければならないと思います。主を求めましょう。麻生のひいひいおじいさんだったかな、 ダビデ王が書いた詩編は主を求める姿勢をよく描いているので、その詩編36編を読んで終わりたいと思います。ごめんなさい、スクリーンに映せないけれども、どうぞよく聞いてください。私は必死になって神を慕い求めています。神の聖所へ行ってお力とご栄光を拝したいとどれほど願っていることでしょう。私にとってあなたの愛と恵みは命よりも大切なのです。ああ、あなたはなんと素晴らしいお方でしょう。生きている限り私はあなたを褒めたたえ両手を挙げて祈ります。こうして常には身も心も満ち足りるのです。私は喜びにあふれて賛美します。アメン。谷川の流れをしたおしかのように主を求めましょう。求めなさい、そうすれば与えられます。主を求めよう、お会いできる間に呼び求めよう、近くにおられるうちに。イザヤ55章です。目を閉じて黙想の時を持ちたいと思います。